こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもご無沙汰しておりました、長山さん。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
いやいやいやいや。
いやいやいやいや。およそ収録としては、1ヶ月ちょっとぶりぐらいな感じですかね。
そうですね。1ヶ月ぐらいお休みをね、してましたけども。
はい、させていただいて。
はい。はい、
まあ、まだちょっとね、いろいろとあるんですけども、
はい。
まあ、収録の方は復帰しようと。まあ、もしかしたらまたね、どっかのタイミングでちょっとお休みしますが、あるかもしれませんが。
なるほど。はい。
が、まあ、基本的には、また戻って、おっさん FM の方ね、配信していきたいと思っております。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。いやー、あれですね、やっぱオープニングのところしっくりきますね。
長山さんがいや、もうなんかね、すいません、なんかヘルプに来ていただいた皆さんありがとうございました。
ゲストのね、
ゲストの方、
本当にね、ゲストの方がいらしてくれたので、
はい、
はい、助かりました。一人喋り、まあ、でもね、一人喋りも少し慣れましたね。
いや、そうなのよ。なんか最初の一人喋り会は確かになんかすごいテイク2撮ったって言ってたけど、
そうそうそう、うん、ポツッとしね、一回ね。
そう、それで、ね、テイク2撮ったやつを聞いてもなんか大丈夫かな、長山さんっていう、ちょっと気に ね、その感じがつかめないって感じだったけど、うん、その2回目以降は、なんか、ベテラン DJ の感じで、なんか、普通にお便りとか紹介しながらやってるから、うん、なんか、っていうのと、
ね、
あとそのね、すごいこう慣れた感じで喋られてて、お、なんか僕の場所が。っていうのと、あと、ね、クシーさんとかね、うん、浜崎さんとかね、来ていただいて、うん、なんか二人で喋ってる感じもなんかしっくりきてるし、おみたいな。いや、でも皆さんね、本当なんかなんていうか、こういう時に声をかけていただいてね、そのお二人以外にもほら、ゲストに出ますよって言ってくださった方、たくさんいらしてくださって、本当、ありがたい限りですよ。ね。いや、ありがとうございます。本当感謝でございます。はい。あれですね、この1ヶ月ぐらいいろいろとあったんですけども、まあ、プライベートの話でいくと、子供のね、野球チーム、やってて、今年のほら、監督してるって言ってたじゃないですか。
まあ、全然勝てないってね、いうのをね、嘆いてたじゃないですか。だからもうリスナーこれ全員その後どうなったんだかっていうのは、これ気になってるわけですよ。
ですよね。
うん。その後勝てたのかっていう。うん、
その後勝てたのかで言うと、勝てないですね。
勝てない。勝てないか。
公式戦はね、公式戦は1勝あげたのかな。
1勝あげた。うん。
はい。まあ、ちょっと私、その野球の活動の方もちょっとしばらくお休みをしてたので、まあ、うん、あれですけど、そこでいない時にね、一勝をなんとか上げてくれて、ただ、その後やっぱ連敗が続いておりまして、そうなんですよね。通算で成績で言うと今、練習試合入れて8勝16敗。
うん。
だからまあ、
8勝16敗。
8勝16敗って聞くと、一勝二敗ペースじゃんって思うじゃないですか。
そうですね。うん。半分、まあ半分というか、うん。
まあ 3割ぐらい勝ってんじゃないのって思うかもしれないけど、うん、この8勝っていうのが癖物でして、2勝、2勝、2勝、3、その6勝分ぐらいは、まあ結構その、なんかちっちゃい子も入ってるようなチームで、まあ明らかにこう実力差があるみたいなチームに練習試合で2回勝ってるみたいな感じなんですよね。でやっぱそのチームとしてやっぱこう実力が拮抗したチームとなんていうか競って勝つみたいなのが一番子供たちにとっても
なんか、ね、そうですね、
次につながる、うん、まあ、正直なんかこう実力差がありすぎるところでやっても、まあ勝って嬉しい以外のあんま勝利から得られるものがあんまないですよね。
得るべきものがね、なるほどね、
うん、かといって負け続けるのもちょっとね、あれなんで、まあ、なるほど、競って勝つ、
難しいところね。
ああ、そっか、まあまあね、もう大変だけど、やるしかないですよね、これね。
うん、
もう、はい。まあ、頑張っていきたい。またその辺はね、報告していきたいと思いますけども、はい、長山さん、なんとあれです。今回、ね、うん、私、戻ってまいりましたけども、今回が400回ですよ。
そうなんです。もう400回。
いやー、400回、 ね、400回続くかって、本当思わなかったですよね、スタートした時点ではね。そうですね。
この間、くしーさんゲストに出ていただいた時の回でも、
うんうんうん、
僕年数間違ってましたから、ずっと6年ぐらいだと思ってやって、言ったけど、8年やってるって言っててね。
いや、そうなんで、令和の前からやってるから、
そうなんですよね。
少なくとも令和何年よりかは長いんだよ。
そうなんですよ。言語変わってるんだよ、400回やると。
そうそうそう、うん、そうなんです。言語変わるねって話をちょうどこのポッドキャストでもしてるわけですからね。
そうですね。始めた時はここまででね。
ね。
ね。来るとは思いませんでしたから。
いや、思わなかったですね。うん、400回ね。まあまあ、ここから先もね、別にこの400回最終回ですってわけじゃないんですけども。
そうですね。でちょうどいいタイミングで、クリさんがいらっしゃらなかった時にお便りいただいて、うんうん、そこでリスナーの水野さんっていう方からですね。
うんうんうん。
印象に残ってるエピソードタイトルがありますかっていうお便りをいただきまして、
は
い、
うん、
でそこで僕はこれはいい企画だなと、
うんうんうん、
っていうのでこう便乗させてもらいまして、
うん、
そのリスナーさんの皆さんにもちょっとこう印象に残ってるエピソードタイトル、まあもちろんエピソード内容でもいいんですけども、まあ、タイトル、このタイトル面白かったなっていうところを、
はいはいはいはい、
募集しまして、
はいはいはい、
で5月の22日放送した配信したものから、うん、30日までの間でお便り18通いただきまして、
ありがたい。
その中でタイトルが36タイトル上げていただきまして。
ありがたいですね。
今日はですね、そのお便りの方を紹介していこうと。
ありがたい。この36という数字もね、はい、まあ何度も言ってますけど、36は僕3月6日生まれなんで、非常に縁起がいいタイトルですね、これね。
本当だ、
数ですね、36ね。
本当だ。
うん。ありがたい話。おっさん FM のタイトルは、ほとんどが僕が決めてるんですよね。
そうですね。僕はもう、ね、そうです。僕は全くノータッチ、全くでもないかな。なんかでちょっと、
うん、
ちょっと直してほしいって言ったことあるような記憶もあるけども、基本的にはノータッチですね。
もうほぼほぼ僕がもう独断と偏見で決めていて、うん、ね、その紹介してるコンテンツの内容そのままの時もあれば、ちょっとなんか元ネタがあるやつをピックアップしたりも、
はいはいはい、
つけたりもしてたりするので、うん、まあその辺もね、注目しながらね、紹介していきましょうか。なんか覚えてるのがあったらその辺も紹介したいと思いますけども。はい。お便りが18つあるんで、量が多いので交互にね、読んで読み上げていきましょうか。
はい。はい。
では5つ目。5つ目って言うと全部に何通目って言わなきゃいけないんだけど、戸谷さんからのお便りですね。
はい、最初戸谷さん。はい。はい、
印象に残っている一番気に入ったエピソードタイトルは、エピソード288、大盛りドロップアウトです。
お
ー。最初タイトルを見たときに何の話だろうと思ってたのですが、キヨシックさんとの会話でナチュラルにタイトルが回収されたので感動しました。ありがとうございます。また年齢と食べる量の変化は個人的にもホットな話題なので何度も聞き返していますという、
なるほど、
ことでございました。青森ドロップアウトね、はいはいはい、
タイトル回収されてるって言ってるけど、これタイトル後でつけてるからね。
そうね。
回収はされるんだよね。
回収はされるんですよね。うんうん、はい。これなんか大盛りドロップ、ね、元ネタは別になんかないような気も、元ネタっていうかね、話の中では言って、この言葉が言ってたと思うんですけど。
そうですね。うん、
ドロップアウト。
大盛りがね、はい、やっぱりカレーとともにもう食べれなくなっちゃったんだっていう話でしたね。
そうそうそうそう。
でしたね。
そうそう。いやー、これはまあもうね、ザおっさんっていうか、ザ中年っていう話題で。
うん。
ね。
まあでもタイトルだけ見ると確かに何の話だろうと思いますよね。
確かにね。何だろうねって感じですよね。
うん、
いや、これを見て、なんかね、初見の人が、よし、聞いてみようとは思わないタイトルだから
よくね。引きはないよね、これね。うん、
引きはないですね。
うんうん、曲名っぽいもん、なんかね。なんかね、シンダリングの曲名みたいなね、アルバムの名前みたいな、ね。
シンダリングの曲、
うん、
あ。確かにね、うん、楽曲のタイトルっぽいですね。
うん、
確かに確かに。大盛りドロップアウト。はい、ありがとうございます、戸谷さん。
はい。
まあまあ、数もね、こんな感じでやっていきますか。
うん、こういうテンポで。はいはい。
じゃあ、やっていきましょう。
僕の方ですかね。
はい。
マイルドさんからのお便りですね。はい、印象に残っているタイトル、エピソード129のサモハン金峰に一票を投じます。インパクトと懐かしさがすごく良いです。
うんうん。
エピソード50、部屋とパソコン通信と私や、エピソード164、君に一言言いたいのようにクスッとするもの。また、エピソード270、老いについて、や、エピソード328、愛のままにわがままに僕はビーズだけを語りたいのように、ドストレートなものも大好きです。引き続きよろしくお願いします。ということでございました。ありがとうございます。
いや、サモハン金峰は、サモハン金峰っていう、その名前というか言葉ってめっちゃ良くないですか？
これはでもわかる。うん。そうですね。
なんだろうな。これは何、僕らの世代、子供の頃やっぱ、世代だからなのかな。
うん。
やっぱね、ジャッキー・チェン、サモハン・キンポ、ユンピョウ、ユンピョウもそうですけど。
ユンピョウもね、いい。
なんだろうね。
いい響きですよね。
いい響きですよね。うん、サモハン・キンポ、
いい。やっぱこのあの3人はね、ジャッキーとね、うん、ユンピョウとサモハンもね、うん、やっぱり、印象に残ってることが多いからね。
印象に残ってるからね。うん、まあ、懐かしさがすごくいい。みんなが多分どっか忘れ、昔こう夢中になった言葉だけど、最近忘れてた言葉が多分サモハン・キンポ。
そうね。いい感じに言いましたけど、サモハン・キンポはね、ね、うん。
はい。で、エピソード50のね、部屋とパソコン通信と私、これはもう、元ネタはわかると思うんですけど、
はい。
部屋とワイシャツとね、私、ね、うん、ですね、これね、長山さんの、エピソード。
そうですね。
はい。まあ、これも結構ね、自分ではいい感じについてるなと思ってるんですよ。はい。で、この君に一言言いたいもね、卵の君とあなたとかけてるっていうやつでしょ、はい、これ
卵料理の話かな。
卵の、そうそうそうそう、卵、うん、の話ですね。長山さんが持ってきてくれたエピソードだったと思う。はい、老いについてはなんだっけ？老いは、
老いについていろいろ喋ってるけど、ここではチラさんの、ゲストでチラさんが来た時に老いについてっていうことだから、まあそうですね、この先のことについて。
ってことなのか、
うん。話をしたって回ですね。
愛のままに、わがままに、僕はビーズだけを語りたいは、多分皆さん気づいてないと思うんですけど、これね、ビーズの楽曲の名前から取ってるんですよね。
うん、気づいたけど。
あ、気づいてましたよ。
これは気づいたけど。
そうですか。有名な曲ですか。有名ですか。あ、そうですか。
はい。
愛のままに、わがままにね。これもビーズのことを久しぶりにがっつり喋らせてもらった回でよかったですね、これね。うん、はい。ありがとうございます。やっぱこんなライブで言えば、サモハン・キンポいいですね。
いいですね、うん。これは確かに並んでると、いいでね、お、なんだこれってありますね。聞いてみようかなって気はする。世代だけ、世代ありますけどね、世代はね。
うん。うん、はい、ありがとうございます。マイルドさん、ありがとう。まあ、マイルドさんはもう何度も聞いてるわけですからね、おっさん FM をね、その中で選ばれたってことで。
そう、だからサモハン・キンポこれ何度も聞いてるわけですよね、マイルドさんは。
そうでしょうね。ありがとうございます、はい。はい、続いて、エリクレさん。
はい、
ですね。アップルポッドキャストの保存機能に入れて繰り返し何度も同じエピソードを聞いて楽しんでいます。特に印象に残っている回です。エピソード170、倉貫さんの孤独なグルメ、あんまり語れることないと言いながらどんどんグルメの話が出てくる倉貫さんの趣味の深さが面白かったです。確かに。エピソード、222、久保海岡とこ、ゲスト橋本正則さん、キャンプでの心地よい孤独の話を聞いて、すごくキャンプがしたくなりました。
うん、
エピソード343、結局筋トレだよね、ゲスト、くだくらげさん。この回を聞いて、実際に筋トレを始めました。
お
エピソード356、紹介雑草ラジオ、黒崎さんの声が良いです。漫画の感想をうまく言えない感じも面白かったです。
あ、はいはいはい。はいはい、
エピソード357、倉貫さん物語必勝、招待制 SNS を作った話が特に印象に残っています。これからも更新楽しみにしています、ということでございましたね。
もうこれ倉貫さんのファンじゃん。
倉貫さんファンですね。
うん、
うん、もう全体的にこうゲスト回をね聞いていただけて、
はい、これはもう、いや、じゃあきっと雑草ラジオとかも聞いてるんですかね。
いや、多分そうだと思います ね。これ、うん、これで言うとね、僕この中のタイトルだと、紹介雑草ラジオは僕ちょっといいなと思ってるんです。
ああ、紹介、これ紹介シリーズになってますけどね。
あ、そうそう、この間もね、紹介
最近ね、
うん、長山さんのやつだったでしょ、うん、このね、このエピソード356の紹介雑草ラジオについてで言うと、まあ、詳しく解説するの紹介なんだけど、これは元ネタがあるじゃないですか、紹介
オライリーの、
オライリーの本、
はいはいはい。
で、倉貫さん、そのね、プログラマーっていうことも、
あ、そういうことか。うん、
で、紹介ってつけたんだけど、雑草ラジオを紹介しますよっていう意味での紹介ってかけてるっていう、個人的にはこう、そういう意味もあって。
なるほど。
詳
しく解説するっていう言葉と、
そうそうそう、紹介させていただきますみたいな感じの
紹介の、イントロデュースの紹介を、
はい、
かけてると、
はい。かけてるんですよ。
面白い。
いやー、自分で解説するのは恥ずかしい、ね。なんじゃそりゃって感じですけどね、
うん
うん。いや、でもありがたいですね。このエピソードをね、保存機能に入れて繰り返し聞いていただけてるのはありがたい、
ね。嬉しいですね、それは。
嬉しいですね。
うん、実際に筋トレも始めたって書いてありましたね。
ね、本当だ。
うん、
ね、この回を聞いて筋トレ始めました。いや、なんか影響を与えている人生に。
すごい、
うん。 まあ、倉貫さん会、倉貫さんがね、多分お好きだと思うので、また倉貫さんにね、出ていただいて。
そうですね。倉貫さん、話もね、やっぱり面白いですよね。
面白いんですよね。
うん。
倉貫さん面白いのよね。
うん。
うん、もう雑草ラジオも面白いからな。
そうですね。うん、
はい。
はい。
エリクレさんありがとうございました。
はい。
はい。
じゃあ続いては、旗本さんですね。
はい。
いつも楽しく拝聴しています。400回おめでとうございます。リスナー参加企画印象に残っているタイトルに応募させていただきます。エピソード355生成 AI ジングル&テーマ曲バトル、
うんうん
うん、響徹との楽曲制作秘話、
はいはい、2
人にも楽しんでいただけたようでよかったです。いつかポッドキャストウィークエンドおっさん FM 一派参戦の際には皆さんの曲を集めてこのエピソードと合わせて CD 販売を、今後も楽しい配信を続けてくださいというお便りです。ありがとうございます。
やりましたね、生成 AI ジングルテーマ曲バトル、ね、
そうですね。だからこれ、まあ、これも応募企画でね、
うん、
皆さんに生成 AI の曲を作ってジングルをね、
そうそうそうそう、は
い、その後おさえのジングル全然使ってないですね。
使ってないね。使ってないけど、まあ、うん、使わないポリシーの番組でね、ジングルを作るっていうさ、その、
うんうん、よくわかんない企画になっちゃいましたけども。
よくわかんない企画です。まあ、PV は作りましたからね。この曲
で。テーマ曲でね。テーマ曲で、うん、1位に輝いた曲に関しては PV をね、おっさんで行こうぜのね。PV まで作る、はい。
作って、ね、なんだ
あれは、あれはやりきりましたね、だいぶ、ね。
あれはやりましたね、
うん。
うん。いや、嬉しいですね。この、今思うとですよ、この生成 AI ジングル&テーマ曲バトルを、
うん。
やったタイミングもめっちゃ良くなかったですか？なんかこう生成 AI ほらね、未だにこういろいろとこう話題ですけど、
はいはいはい。
なんか今やるかっていうとちょっと違う気もするんだよね。なんかこの時がちょうど良かったよね。
そうですね。確かに。まだ、ただ実験的というかね。ね、
なんかちょっとこう、うん、そうそう、世の中に広がっていく、そうそう、どうなるかなっていうタイミングだし、うん、まあ、まあ、割と最近みんなほら曲とかをさ、スーノとかで作ったりしてる人増えてますから、
うんうん、
なんか今やってもなんかふーんって感じだと思うんですけど、まあこの頃はまだそこまでって感じだったと思うんで。
そうですね。
はい。よかったような気もしますね。うん、あと、ポッドキャストウィークエンドとか盛り上がってましたよね。ポッドキャストエクスポか。
エクスポ。
エキスポでしたっけ、
ね、
この
間。はい、エキスポの方ね。盛り上がってました。
盛り上がってました。僕もなんかまあ配信とかをちょっとちらっと見ましたけど、知ってる方たくさん出てて、
うん、
まあ、楽しそうにされてて、いいなと思いながら拝見しておりましたけどもね。
ね。
うん。
あれは何？出たいですって言ったら出れるやつなんですか？それともなんかこう、お声がかかるやつなんですか？
なんか出たいですで、まあその多分ブースの数とか、限りがあると思いますけど、
ああ
出たいですで出れる
んじゃないのかな？まあ応募して、抽選か選考に通れば、
うん、
出せるのか
通れば、まあ、我々みたいなね、その末端の番組は出れるか分かりませんけども、
確かにね、
まあ、そこはあのおっさん FM 一派と言っていただいて、いるね、働き者ラジオの力を借りて。
すごいすごい虎の胃を借りようとしてるね。
いや、それはそう、借りれるものは借りないと、
確かに、
ね、借りていかないといけません。はい、そうな。完全にさ、なんか、いや、俺、どこどこ中の何だか先輩知ってんだけど、みたいな感じで。
おっさん FM 一派じゃないじゃん、それも。
確かにね。
逆転
してますね。うん、確かにね。確かにね。うん、まあまあまあまあ。
はい、はい。
ちょっとね、
はい、
ちょっと、こういうのもやっていきたいなと思いますね。
はい。
はい、うん、ありがとうございます。
はい。
はい。続いて。藤原博さん、ありがとうございます。
はい、
もう本当、いつも楽しく拝聴しております。おっさん FM 歴2年と9ヶ月ほどのリスナー藤原博です。
お、
印象に残っているタイトルですが、私はこのエピソードをきっかけにおっさん FM の面白さにハマったという理由でエピソード259虫歯老眼転倒です。人間の老いの悲哀が詰まった内容なのに面白い。この絶妙な空気感がすごく良くて、最初何度かこのエピソードだけ繰り返し聞いてしまいました。そうなの。この後番組を最初から全部聞きましたが、やはりこの回は自分の中で特別です。カレーシリーズとカテゴライズされている話題大好きです。幸せな老い方をいつまでも見守らせてもらいつつ、自分も安心して老いていきたいです。自分がどうも老後という言葉に強い憧れがあるようなので、ふざけているように思われるかもしれませんが、心から好きだなと思っているエピソードをチョイスさせていただきました。これからもカレーエピソードを楽しみにしておりますので、末永く番組が続くことを祈っております。 最後になりましたが、エピソード400おめでとうございますということでございます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。このタイトルも元ネタがある。
これ、あれ銃病原菌鉄
そうです。
いや、かすってないじゃん。
え、いや、かすってないんだけど、そうそう、かすってないんだけど、銃病原菌鉄っていうのと、虫歯の馬、
中黒点しか被ってないんだけど。
なんか、三つワードが並ぶの、ね、その、なんていうの？名詞が三つ並ぶのいいかなと思って。これが元ネタは銃病原菌鉄ですね、これね。
なるほど。まあ、僕もそれを察して YouTube のサムネを、なんか、
うん、あ、それっぽくして
そう、それっぽくしましたわ。
そこはね、言わずもね、伝わってるのがありがたい話
です、ね。そうですね。ジャレッド・ダイヤモンドさん書いた本の表紙で使われてる、うん、ぽいやつにしてるわ。確かに。
ありがたいですね。
うん、
い
や、これ、うん、わざわざ調べた記憶ありますわ、
うん。いや、本当ですか。そうなんだ。はい、いや、これ、ほら、カレーシリーズ。やっぱり、おい、やっぱみんな、おいの話が好きなんでしょうね。
うん、この時の、何、虫歯、何、虫歯って。
これ多分、中山さんの話じゃない、これ。
あ、僕の話か。
そうです。
確かに。僕が転んだ話だね。確かに。
そう
近くとか。近く花瓶で歯医者行って話と。
そう。
転んで転倒して怪我した話と。
そう。
あと、老眼、眼科に検査行ったら、まあ、老眼ですねっていうふうに言われたやつか。
そう。
あ、全部僕のやつだ、これね。
うん、
あ、確かに。
カレーシリーズってわざわざこうキャプチャーに書いてるけどさ、別にシリーズ、やっぱこのシリーズをまとめなきゃいけない。どっかね、カレーシリーズね。
う
ん、
そうね、あれ、カテゴライズみたいなのもね。
したいとだ次
してみると。
ほら、まあ、作るかどうか決めてないですけど、もし次に陣作ったらもうカレーですよ。
ああ。
カレー。
カレーね。
カレー。
そうか。で、こっそりスパイスカレーの話もいる。
スパイスカレーの話も。カレーっつってね。いや、いいじゃないですか、これね。
そこで、老後という言葉に強い憧れがあるってのはちょっと分かんないんですけどね。憧れがあるって。
ね、憧れがあるん
ですね。老後、まあ、老後を穏やかに過ごすことに対して何かこう、いろいろ思うことがあるのかな。
まあ、老後って、ほら、なんか、老後にゆっくりするとかさ、うんうん、老後にちょっとこう、まあ、お仕事をちょっとリタイアとかセミリタイアしつつ、うんうん、ちょっとそこまでに築き上げた資産とか、
うん、
あるいは友人関係とかで豊かな人生を送るみたいな、ね、そういう意味の老後みたいなニュアンスもあるんですかね。わかんないですけど。
ね、憧れっていうとそういう感じなのかな。
いやー、面白いですね。僕、カレーシリーズのネタはね、僕もありますんで、もう最近本当はちょっとカレーのせいかわかんないですけど、ちょっとね、漏らしそうになったみたいな話もありますから、またどっかで披露できればいいと思ってますけど。
泌尿器科系ね。
いや、そうなのよ。
それ僕もあるんだけどね。話せ、どうすっかなみたいなのがあれ、ちょっとありますよね。
そう、僕もなんか、どうしようかなと思ってんだけど、まあ、一応ネタとしてはありますね。
そうね。でも、はい、そこはでも話しとくのもいいかもしれないですね。
そうっすね。もうだってもう50も近いわけでしょ。
そうですよね。
多分みんなだから、あると思いますよ。だから
そう。自分だけ恥ずかしがっててもさ。
そうよ。
うん。
ねえ。
まあ、聞いてて気持ちいいかどうかわかんないけどね。
はい。まあ、うん、あ、そうなんだ。ここにも同志がっていうことになるかもしれませんからね。はい、ありがとうございます。藤原先生ね。ありがとうございます。はい、続いて。
はい、続いては、食べるヨーグルトさん。
お、
メールを採用してもらったので、人生はワンカットが印象に残ってますが、トークの雰囲気はライブっていいねが好きです。というふうにいただいてます。
ありがとうございます。人生はワンカットね。
うん、
いや、あれなかなかいい。このフレーズがいいですよ。やっぱこの。
人生ワンカット。
ワンカット。
ね、これで曲作った。うん、
曲ね、作りました。スーノで作りましたよ。
ね、
はい。僕の YouTube にこっそりアップしてますけど、人生はワンカット、いいなと思って。
そうね。
パンチラインがいいです。
食べるヨーグルトさんにワンカットの PV を紹介してもらって。
そう、紹介してもらってね。うん、そう、ワンカット、やっぱワンカット、ロングカット、ワンカットってやっぱいい、うん、いいんですよね。その時も喋ったけど。
そう。
うん、かっこいいんだよな。
そこで、そこで言ったんだな。
そう。
人生はワンカットだから
っつって。そう。うん、お、出ましたみたいなこと言ってましたよ。パンチライン出たみたいな。二人で盛り上がって。
盛り上がってたね、だいぶね。
でも二人以外盛り上がってたから、多分あんまりみんな刺さんなかったんだろうなって僕は思ってますけど。まあいいですよ、我々。
ライブっていいねは、
ライブっていいねは、なんかライブにいっぱい来ましたね、みたいな話をした回じゃなかったかな。
はい。
ちょうど、去年、なんかライブにいっぱい行ったんですよね。それやった話だっけ？
偶然を呼ぶライブ。だから、日食ラツコさんのライブでね、あの、リスナーの方にお会いしたって話だったりとか、はいはい、そうそう、偶然で、とライブ
に。ライブに行くとなんかいろんな偶然があるんです
よ。そうそう、起きるよって話を。うん。
しました、しました。
っていうのと、まあ、ライブでどういう、あの、服を着るかとかそういう話だったっけ。
あった、そうだった。うん。いや、恐ろしいことにさ、やっぱ400回もやってると、何喋ったっけってちょっとなりますね。
いや、そうですね。リスンはやっぱり要約機能とかをこう、対応 、うん、しないと、思い出さないですよね。
思い出せないですね、うん。ありがとうございます。まあまあ、人生ワンカットは、あの、ワンカット、そこで紹介してもらった PV めっちゃいいんで、皆さん見たかったら、ぜひ、
ね。リンナムボイスの、ちょっと待ってください。紹介しとこう。うん、
骨ってやつですか？リンナムボイス。
リンナムボイスの骨と、PV を、う
ん。いや、これよかったな。
よかったですね。
いつかこういう PV を撮りましょう。京都で。
京都ね。京都の
商店街、うん、鴨川沿いとか歩きながらとかね。うん、あるいはその商店街、三条街商店街とか、京極、あのね、あの辺の商店街とか歩きながら、まあその夜だったら人がいない時間帯もあるでしょうから、
うん、
そういう時間帯を狙って、
そうですね。ぜひ、麻生久美子さんと撮りたい。
じゃあ僕がなりますんで、麻生久美子に。よろしくお願いします。
そういう感じ、そういう感じか。
いや、わかんないです。なるほど。いや、わかんない。誰か募集してね、うんうん、やってもいいですよ。はい。やりましょうよ。
はい。
はい。続いて、行きましょうか。
はい。
ごっちんさん。
はい。
クリスさん、長山さん、いつも楽しく素敵な配信ありがとうございます。同世代の僕としては共感でしかありません。あなたのおすすめの会話ということなので、思わずお便りしました。僕のおすすめ回はエピソード108の家庭の子育てルールです、
うんうんうん、
クリスさんの家のユニフォームは自分で洗う、長山さんの家の5分で綺麗のルールがすごく素敵で、我が家でも独自のルールを決めたのですが、今ではもうなかったことになっています。もしお二人の新たな家庭のルールなどがあればお話しいただけると嬉しいです。ちなみに最近我が家で決めたルールは、とりあえず元気よく挨拶するです。お、素晴らしい。
いいですね、いいですねこれ、うん。
ご機嫌斜めの朝でも元気よくおはようと言えばすごく気持ちよくなります。余談ですが、このエピソード108でのクリスさんのお便り横取り40万に膝から崩れ落ちるほど落ちるくらい笑いました、これからも素敵な配信楽しみにしています。PS 長山さん一人会もすごく楽しく聞かせてもらってますが、やっぱりクリスさんとの掛け合いを楽しみにしている自分がいますとのことでございました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
横取り40万ね、やっぱ世代ですね。
これ、うん、お便り横取り40万って 何の話これ。
何の話か分かんないけど、横取り40万っていうのは多分僕たまに言うんで、ね、商売商売、ね、
商売商売か。
そう、ミリオンスロット、ヘイ、
はい、
チャッチャラッチャ、ピッピッピッピッピンピン、横取り40万。いつもババアさんがね、ジャイアントババアさんがいつも横取り40万になるんですけど。はい。懐かしいですね。
懐かしい、ね、うん。
で、ルールですよ。家庭のルール。ユニフォームは自分で洗うは、未だにね、我が家では、もう伝統的にやってますんで。うん、これは続いてますね。
うん。続いてる。
うん。
5分で綺麗は、今はもう、形骸化しちゃって、たかな、決まった時間っていうのがもう結構それぞれの割と生活スタイルができてきちゃったから、ちょっと難しくなってきちゃってるので、うん、最近のでもルールはあれですね、とりあえず行ってから考えようっていうのはありますね。僕がほらジムとかね行きたくないなと思っても、とりあえず行ったら帰ってよしみたいなことをやってるんですけども、子供が受験するっていうんでね、塾に、まあ、行って、まあ、たまにねこう気分が乗らないなっていう時も、行ったら帰っていいって言って
、うん。
そしたらまあね、一応やってはくるんで、まあ、同じような感じだなと、
はいはい、うん。いいですね。行って、とりあえず考え、行ってみるかっていう感じですね。うん、
とりあえず行ってみるみたいなね。だから、だからとりあえず元気よく挨拶するもちょっと似ていていいなと思って。
ああ、確かに、う
ん。なんかね、体を先に動かすみたいなのは、
うん、
うん、なんか、ある意味結構大事なんじゃないかなとは思ってますね。
いや、大事だと思いますよ。うん、なんかこう、行動するときにモチベーションがあっていうよりかは、まずその行動することでモチベーションが起きるっていう。
そう。うん。
ことがありますからね。
そう。
それは大事。
うん、ね。だからおはようってね、声を出すっていうこともやっぱり、
確かに。
いろいろ影響が大きいんじゃないかなと思いますね。
素晴らしい。我が家の新しいルールはあんまない気がするな。ないと思います。まあ、そのユニフォーム自分で洗うぐらいじゃないかな。
でもね、お兄ちゃんたちも大きくなってくると、もう野球も卒業しちゃうの？まだやってる？みんな。
実はね、長男はもう高校からはやってないんですけど、
うんうん、
次男は今年の春から大学生になったんですが、大学でね、野球部に入りまして、
お、
大学のサークルじゃなくて野球部なんで、部活動の野球なんですよね。
うんうんうん、
で結構まあ、ちょっとこう、ちゃんとした。
ガチでやってる感じなんだ、
うん。やってますよ。やってる。で、今日もなんか、
いいですね、
休みの日に試合をして、楽しいですね。そういうのを見に行くのもね、応援しに行きたいなとは思ってるんですけど、うんうん、まだ一番下の子の野球が今年小学校6年生であれなんで、はい、まあ、その辺もなんかいろいろとあるんですよ。中学校の部活動がなくなる話があるんですけど、
あ、最近ねちょこちょこ話題になりますね、それね、
はい、うん、これはまた今度話したい、どっかで、はい、と思います、はい、まあ、今話すと長くなっちゃうんでね、
はい、うんうん、はい
はい、まあ、ぜひともこれからも配信ね、楽しみに聞いていただければと思います。
はい、
はい。ありがとうございます。続いて
、はい。ゆうさんから。毎週配信ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しています。400回おめでとうございます。私にとっての印象に残っているタイトル第1位は、やはり、マーケティング施策に忠実な男です。タイトルを裏切らないクリスさんのエピソードと、永山さんの的確な形容が面白おかしいエピソードで、タイトルはもちろん、内容も記憶に残っています。他にも、これは内容が気になる、聞きたいと思ったタイトルは、エピソード265、気になるけど買ってないもの2023。エピソード230、231、とんかつの話をしましょう。前後編ゲスト、くだくらげさん。エピソード215、見てない映画を紹介します、です。とんかつの話以外は自分のポッドキャストでも企画を勝手にお借りしました。これからも配信楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。ゆうさん、ありがとうございます。ね、ゆうさんももう、ガポールでした
っけ？ガポールですね。
ガポールに行かれて。
シンガポールの方。
シンガポールにね。シンガポールに行かれてしまって。
行っちゃった。ね。
ね、すっかり国際ポッドキャスターになってしまいましたけども
。うん、
ね、ありがたい。マーケティング施策に忠実な男ね。
これ。これ、そもそもお便りいただいたリスナーの水野さんも、
うん、
まあ、これが印象に残ってるってところから、こうちょっとね、話が広がったっていうところもあったので、このマーケティング施策に忠実な男。
うん、
タイトル裏切らないエピソード。これなんだっけ？
なんだっけ？これ
タイトルインパクトあるけど内容なんだっけ？
まあ、まあ僕がなんかね、その結局、マーケティング施策に忠実に。でも内容は何だったかな？割と僕がいろんなやつに、ハマってしまいますよっていう
話ですよ、ね。僕はなんかそういうことを言ったんだろうね、きっとね。うん、クリスさんはマーケティング施策に忠実だねみたいな。
ちょっと今調べてみましょうか。こういう時にリッスンが便利ですから。はい。まあ、カルディで買い物したり。で、エコバッグ。あ、エコバッグだね。エコバッグ。カルディで買い物して、なんか今買うとエコバッグがうんぬんって言われて、じゃあ買うかっつって、エコバッグもらうためになんか買いましたって。そんな話だったんだ
そっかそっかそっか。確かに。
うん。で、なんか僕結構そういう、なんか。
そういうところがね、あるよねっていう。
全力で乗っかっちゃうっていう話で。
うん、
いや、まあ僕もね、まあ、やっぱこう、僕ってマーケティング施策に忠実だなと思った最近のエピソードで言うと、
うん、
サントリーが発売した炭酸飲料、ノープ。
ノープね。はいはいはい。はい、
ノープなんかもうね、なんか10本ぐらい飲みましたよ。
あれも結構なんかお金かけてプロモーションしてる感じしますもんね。
そう、プロモーションめっちゃしてるのよ、あれ。
うんうん、
で、まあ別に僕嫌いな味じゃないから、別に好きで飲んでるはいるんですけど、
うん、
やっぱ買うごとにさ、でもなんか俺なんか、踊らされてる気がするなって思うから。でも買っちゃうんですよね。
でも買っちゃうんだ。
うん、買っちゃうんですよ。まあその踊らされてるっていうのを理由に買うみたいなとこありますけど。
うん、
ね、ありがとうございます。
はい。
はい、続いて、水野さん。そんな水野さんですよ。
はいはいはい。
今回の
企画のね。
企画を出してくれた水野さん。はい、追加でね、お便りいただいております。
はい。
こんにちは。先日印象に残ったタイトルに関するお便りをお送りしたものです。おっさん FM400 回目のエピソード公開おめでとうございます。勇気を出して送ったお便りが節目の企画の種になったようで嬉しく思います。すでに私の印象に残ったタイトルとしてコブラ会とマーケティング施策に忠実な男の2点を挙げましたが、直近のエピソード397、クシーさんのゲスト会のインターネットは楽しくもストレートに素敵なタイトルでお気に入りです。うん、これからも素敵なタイトルやそのエピソードが聞けることを楽しみにしております。リスナーの皆さんのお気に入りエピソードについて聞けるのも楽しみですとなっております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
直近のやつ入れてもらえたらありがたいですね。
そうですね。
インターネットは楽しく。
うん。これも確かにいいタイトルですね。インターネット楽しく。
はい。まあ、これも実は、僕は出てませんけど、実はこの期間もね、タイトル付けとか私がやらせていただいてまして、はい、もう、永山さんと串井さんがね、イチャイチャして話してるのを聞きながら、キーって思いながらね。キーちゃん思ってね、ありがとうございますって。串井さんありがとうございます。盛り上げていただいてって思いながら、すごくいい、こうね、インターネットどうですか最近のっていう問いかけみたいなのも良かったですし、はい。ね、やっぱインターネットは楽しくありたいっていうね、はい、気持ちがあるなと思ってございますので、はい。良かったですね、これね。
これも良かった。はい。いや、水野さんはね、本当にこの企画の種になって、いいタイミングで勇気を出して、お便りを送っていただいて、本当にありがたい、
うん。ありがとうございます。
ね。
逆にその、コブラ会も残ったんだなって僕はちょっと思ったんですよね、コブラ会。
コブラ会ね。コブラ会も、ね、多分確かに、ちょっとこう気にはなります。まあ、コブラ会ってね、もともとそういうね、ドラマシリーズだから、まあ、そのタイトルっていうのはあるけども、うん、これはでも、語呂もいいし、
うん、
インパクトありますよね。
ある。
このタイトルはね。これ、海外
会。オリジナルの、空手キットというか、ベストキットか、うん。ベストキットにも、オリジナルのやつにもコブラ会って出てたんだっけ、コブラ
会。コブラ会。
ありましたよね。
うん、コブラ会
だから、その、ベストキットも僕らの世代からしたら、ほら。
そっかそっかそっか。
いわゆる、なんか、さっきのサモハンキンポー的な、
うんうん、
なんか、忘れてたけど、やっぱこう、なんか、呼び起こす何かのワードだったりするんですかね。
ああ、ね、なんかね、金銭に触れるところがあるっていうのね、ある。うん。
ね。はい、ありがとうございます。
はい。
はい。続いていきましょうか。
はい、じゃあ僕か。
はい。
はい、じゃあ、続いては、ハマさんから。
はい。
こんにちは。ハマアットマーク、夢はおっさん FM にゲストで出ることです。金曜日の配信、いつも楽しみにしています。おっさん FM は聞き始めたばかりで新参者だと思っていたのですが、記録によると400回のうち半分以上は聞いているようです。ということで、タイトル内容が好きな回を挙げてみました。エピソード393、カニとレーズン。ディスコードで盛り上がったのも記憶に新しいです。エピソード364、年相応のお店。年相応じゃないお店に行ってみたくなりました。エピソード277、マーケティング施策に忠実な男。クリさんの代名詞といえばこれ。
あ、代名詞なんだ。
エピソード189、ジ・エンド。ジというとオードリーを思い出すようになってしまいました。聞き直してみたんですが、やっぱりどの回も面白くて家でニヤニヤしてしまいました。これからも500回、600回と続けていただけると嬉しいです。それでは。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、おっさんゲストね、ぜひともね。
確かに。
タイミングをちょっと見て。
はい、見計らってですね。
思っておりますけども。うん、カニとレーズンね。
カニとレーズンはなんか、いいんじゃないこのタイトル。
なんかね、このカニとレーズン良かったですね。
うん、
ちょっと、何これこそなんだこれっていう感じで。
なんだろう、ね、ちょっと気になる感じ、
ね、生ハムメロンなのかみたいな、その生ハムメロン的なね、そのカニとレーズン一緒に食べたらうまいのかと思いきや全然違うっていう。うん、
これは元ネタは蜂蜜とクローバーですか
蜂黒
うん。
何これカニズンみたいな。その蜂黒みたいな。いや、これは、単に並べただけです。
あ、ですね。
蜂蜜とクローバーみたいじゃないです。でも、蜂蜜とクローバーって言った方が面白そうなんで、そうしようかな。今この瞬間に、しましょうか。カニズン。はい、
うん。
いや、確かにね。これ元ネタはそうないんですけどね。
うん。う
ん、はい。あと、ま、ジエンドね。ジの話ね。
ジエンドね。ジ、はい、話が あるね。
字、うん、の話はね、この時の、はい、ありましたね。これも自分で聞いてもちょっと面白かったですね、字。なんか、ほら、手術した後に、
うんうん、
ちょっと個室に入れられて、ちょっとしばらくここで待機って言ってる時に、その隣の部屋にいる人に痛くなれって祈ったっていう自分の人間性の小ささがね、出てる非常にいいエピソードだと私は思ってますけどね。
面白いね。
はい、ありがとうございます、浜さん。はい。じゃあ、続いていきましょうか。
はい。
はい。工藤文子さん。あ、工藤さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
400回おめでとうございます。印象に残ってるエピソードは、自分のゲスト回、つまり、お祭りっすん2024特別エピソードと、エピソード326、327を除くと、エピソード289、PR 案件ではありませんです。クリスさんが冒頭でいきなり、スクラッチチャンスと叫んでおられて、意表をつかれるとともに笑ってしまいました。永山さんの、どうしたんですか急に、という、寒暖差のあるいなし方や、その後、UX、UI に関するお話が続くことも含めて、とてもいいエピソードだなと思います。そして未だに、スクラッチチャンスペイペイ を聞いたり読んだりするたび、クリスさんの声を反射的に思い出します。改めて素敵なエピソードを毎週配信されていることに感謝します。今後も楽しみにしています。ということでございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、
そっか。
そっか。
あの有名なスクラッチチャンスは、エピソード289で聞けるんだね。
聞けるんですね。うん、スクラッチで自分で言っててもなんか、自分でペイペイ使っててもね、思いますからね。なんかこうやったなと思うよ。毎回スクラッチチャンスっつってね。もうなんか、ね、毎回なんかその、もうやっぱおじさんになってくると、うん、やっぱあれをきっかけにレジの人と会話 したくなる自分がいて怖いっすよ。
ああ。当たっちゃいましたみたいな感じ
で。いや、そうそうそう。ね、こういうの当たんないっすよねとか、なんかその、ね、あ、サンタさんどうみたいなのをきっかけには、ですよって、ちょっとこう、まあ、その、忙しくしてなければ、その会話の種にしたくなる自分がいて、うん、もうそうなってくると、もういよいよだなっていう気はしておりますけどね。
確かにね、そういう気のいいおじさんいそうですもんね。
いるじゃん、たまになんかこう、レジとかで話してるね、あのおじさん、おばさんいるじゃないですか。
うん、いるいる。
いやもう、ああいう感じだな、自分もって、ちょっと思ってたりしますけどね。はい。工藤さん、ありがとうございます。またゲスト来てくださいね。
はい、そうね、ぜひですね。
はい。はい、さあ、続いて、長山さん。
はい、次は、ジロルさんから。
お。
とんかつの話をしましょう。このタイトルの印象が強いです。リビルド経由で聞き始めたのですが、パーソナリティ的にテック要素があるのかなと思ってたら、とんかつ。しばらく聞かなかったので、ずっと iPhone の9に、次の再生はとんかつと出てました。エピソードタイトルを選びながら、随分長く聞き続けているなと実感しました。いつもありがとうございます。というお便りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
いや、リビルド経由で聞き始めていただいてありがたいですね。
もしかしたらリビルド系でこうね、一度は聞いて、でもテック要素ないから諦めるって人もいたかとは思うんです
けど。いや、思いますよ。
うん。ね、諦めるっていうかね、ちょっとね、not for me っていう気持ちになる
って、うん、ちょっと違うなって思った方もね。
いる中でも、ジロルさんはその後も長く聞き続けていただいていたと。
ね。
で、トンカツっていうのはね、
表示する。トンカツ好きの先生、トンカツ。
トンカツの話をしましょうでも人気ありますね。やっぱりでも。
人気あるね、うん。うん。
ね、まあ、タイトルもいいね。とんかつの話をしましょうって書いてあったら、
うん、
確かに、これはとんかつの話だなって
そう、ね、
なるし、実際聞いても100% とんかつの話ですからね。
そう。
うん、
で、僕はこのエピソードタイトルつけるときは、もう本当明確にクダクライさんの顔が思い浮かんでいて、
ああ、
クダクライさんがちょっとニコニコしながら、クリさん、とんかつの話をしましょうって、
わかるな、それ。
言ってくるっていう、絵が完全に浮かんでるんですよね。
わかる。わかる、それは。
わかりますよね、うん。そうそう。だから僕も結構気に入ってるタイトルでありますね、このタイトル。うん、
絵が浮かぶ、だから、絵が浮かぶの大事だね。
大事ですね、確かにね。うん。ありがとう。
なるほど、なるほど。
はい、いや、はい、ありがとうございます。ぜひともね、聞いてみてくださいね、他の方もね。はい。はい、続いて、フルスイング羊さんですね。
はい、ありがとうございます。
クリスさん、長山さん、こんにちは。長山さん、一人会を楽しく聞かせていただいています。クリスさんも今大変な状況だと思いますが、頑張りすぎない範囲で頑張ってください。ありがとうございます。戻ってきた際は、クリスさん、カムバックライブしましょう。もしくは、再結成ライブ。グループ名は何がいいですかね？おっさんたち。
再結成って別に解散はしない。
解散はしないよ、別にね。はい。さて、印象に残っているタイトルエピソードは以下になります。たくさんありすぎて選ぶのに、とても迷いました。エピソード192、シノドックさんが気になるこれからの生存戦略と子育て、長山さんが子供が小さい時に写真や動画をたくさん撮っておいた方がいいという話を聞いて、毎日動画を意識して撮るようにしています。おかげさまで写真とは違う雰囲気を残すことができてとても良かったと思っています。動画って意識しないと撮らないですからねと。エピソード、133、ミュージックビデオ作りたい。クリスさんの絵本の読み聞かせのやってる具合がすごすぎて、子供に絵本読むときによく思い出しています。エピソード272、どういう顔していいかわからないとき、iPhone にフィルムを貼ってもらったとき、気泡が入ってどういう顔をしていいかわからなかった話、面白くて大好きです。店員さんが頑張って気泡を代筆している時のクリスさんの様子がクリスさんらしくて好きですと。エピソード335、生成 AI ジングル&テーマ曲バトル、自分も参加させていただいてとても楽しめました。あやつーさんのおっさん FM の歌が衝撃的で爆笑しました。 エピソード50、部屋とパソコン通信と私、永山さんの昔話大好きです。ファンなので。私も高卒なので、なんとなくシンパシーもあります、うん。これからも配信楽しみにしています。これから暑くなりますので、クリスさんも永山さんもお体にお気をつけてお過ごしくださいとなっております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。たくさんいただきましたね。
たくさんいただきましたね。うん、うん、うん。まあ、この中で言うとね、僕やっぱ、人にも載せましたけど、どういう顔をしていいかわからない時が好き、自分でも好きなんですよね。
はいはい、iPhone 買ってね。
iPhone か。
フィルムをね、つけてもらって。
うん、人生ってやっぱり、どういう顔していいか分かんない時って結構あると思うんですよ。
確かにね。そういう時ありますよね。
あるじゃないですか。
あれなんだこれ今みたいなね。
時ですよね。そうそうそうそう。うん、ほら、例えばコンビニとかでもさ、僕結構コンビニでパンとかたくさん買ったりするんですけど、
うんうん、
最近みんな自分でマイバッグ持っていくようになってるから、うん、袋詰めて自分でするじゃないですか。
はいはいはいはい。
レジの人は基本的にピッピッピッってやって、それを自分でこう袋に入れていってお会計するっていうのが今もうスタンダードになってると思うんですけど、
うん、
なってるからこそ逆に袋を持っていってなくて、店員さんに袋詰めしてもらってる時に、僕なんかちょっとこう、どういう表情でいていいか分かんない
となって。確かにね。ちょっと手伝いましょうかみたいな感じになりますもんね。
そうそうそう、そう。で、なんかこう、うん、どういう顔でさ、ニコニコも変だし、なんか、無の表情でこうね、いなきゃいけないのかなとかさ。
うんうんうん、
そうそうそう。まあそういう感じでこうね、どういう顔していいか分かんないとき瞬間いっぱいあるんで、またどっかでね、うん、その集めてまたエピソード喋りたいなと思いますね、これね。
はい。あと、部屋とパソコン通信と私また出てきたね、これね。
出てきたね。
うん、
あと、生成 AI ジングランドテーマ曲バトルも出てきたし。やっぱこの辺人気なんですね。うん。やっぱ永山さんの話求められてますよ、これ。まだ続きがあるわけでしょ。
そうか。まだ、そうですね。まだ若い頃の話で終わってますもんね。これでも50回だからね。50回ずつぐらいずつ喋ってったらいいね、なんて言って、もう400回まで来ちゃった。
そうですね。確かに。この続きもありましたよね。100回か、150回だっけ ?150 回の時に喋ってなかったっけ
話したっけ、
うん、なんか150回の時に長山会があったような気がする。あ、そうだそうだ、
うん。コミュニティの架け橋で、パート2で。
そうですよね。
そうそうそう。
この後がないんじゃないかな。
ハテナ入る前、ギリギリのとこまでかな。
ですよね。
ハテナ入った後の話がないのか。
そう
っ
すね。
ああ、その辺も確かにね。もう、だいぶ記憶が薄れてきたから、うん、そろそろ喋っとかないと喋れなくなるかもしれないですね、これね。
いろんな記憶が積み重ねていくとね、うんうん、分かんなくなりますね。はい。はい。ということで、じゃあ、ここはそんな感じですかね。
はい。はい、
フルスイングさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、続いては、
はい、
週末カモランおじさんさん、京都在住同世代おっさんとして、お二人のお話をいつも楽しく拝聴しております。初めてお便りをお送りします。400回おめでとうございます。一番好きで何回も聞いているエピソードは、エピソード306、早寝早起きシフトの鹿児島に帰省していたというお話です。
ほほほ。
旅行に行った時に無駄なものを買ってしまうクリスさんの今じゃないでしょ、かっこ林修先生風というセリフや、長山さんのいや、それはそれで別にいいんじゃないですかという冷静なツッコミを聞くたびに何度も笑ってしまいます。また、クリスさんのくだらないけど笑ってしまうエピソードから始まるお二人の話が聞ける日を心待ちにしています。おっさんイエーイ。
あ、ありがとうございます。おっさん芸人気ですね。
おっさん芸ありましたね。はい。
ありましたね。この、なんか、旅行に行った時に無駄なもの買ってしまう話ね。うん。わかるわかる。
確かに。あったね、この話。
ありました。
そこで、それはそれで別にいいんじゃないですかっていう、そんなツッコミしたっけ、僕。
したした。長山さんのこの、別にいいんじゃないですかっていう、その、なんていうんですかね、一見こう僕を包み込むようで
包み込んでるか突き放してるのか分かんないよね。
包み込むってちょっと突き放してる感じのね、うん、多分その距離感がいいんじゃない
ですか
ね。
絶妙な感じで、
うん、笑っちゃうんでしょうね多分ね、うん、はい。ありがたいですね。
そうかね、こういうでもあれかね、その本当に日常系のエピソードを、
うん
うん、は好きっていう感想をねたまにいただきますね。他にも
ね、やっぱそういう話が皆さんこう聞いてみたいんだなっていうの
は、
う
ん、なんだろう ね僕らからしてみるとさ、箸にも棒にもかかんないんじゃないかなっていうさ、恐ろしさがあるじゃないですか、
うん、そうですね、うん、確かに。
でも意外にそれがいいみたいなところもあって、このなんか難しさみたいなところはありますけども
ね、
うん、
ありがとうございます。またこれからもね、はい、こういう話やっていきますんで、ぜひとも聞いて。
むしろ増えていくでしょうね、きっとね、彼らともに。
そうですね、うん、なんなら同じ話をする可能性もあるんで、そこは確保しておいてください。はい、我々ももうなんか、
それはあるね。
あるよ。
それはもう400回やってるから。
うん。 まあ、多分、マイルドさんは気がついてるはずですけど、それ、あの、何度も聞いてるからね。うん。うん、はい。まあ、そこは覚悟していただければと思いますね。はい。はい。続いては、稲葉ゆかりさん、です。お疲れ様です。まだ間に合うといいな。印象に残っているタイトルは、エピソード359、アンタンタル、サンタンタル、アンサンタルです。声に出したいけど、正確に声に出せないので気に入ってます。僕も今、ちょっとドキドキしながら読みました。印象に残っているお話は、エピソード214、男性性とアンラーニング、ゲストアンチポさん。ああ。男性のコミュニケーションの話、すごく興味深く聞いた記憶があります。エピソード304、親父の思い出話を聞いてくれ、クリスさんのお父様へのお話を聞かせていただいて、すごく良かったです、うん。400回おめでとうございますということでございました。
はい、ありがとうございます。
そうか、もう親父が行ってからもう400回分ぐらい飛んでんだな。
そうか、もう経ちますね。
早いですね。
稲葉さんね、お便りもたくさんいただいていて。
ありがたいです。
はい、ありがたいですけども。
ね。あと、アンチポさんのね、この男性性の話は結構そのツイッターとかでも、このエピソード人気というか。
うん、そうですね。
ね。
これ、まあ、なんかもうちょっと深掘ってね、またそれこそアンチポさんと話したいなって思うことが。だからその後、いろんな作品なんかを読む、小説とかね、映画とか見るにつけて、やっぱりこういうテーマを扱うような作品、やっぱり多いじゃないですか、時代的なところもあってね。
うん。
だからそういうところもあって、まあ、その後のアップデートというわけじゃないけど。
うん。
うん、その後僕らが感じたことみたいなのをまた話しても面白いかもしれないですね。
確かに確かに。
うん、
はい。ありがとうございます。ね、稲葉さん、今後もお便り、応援よろしくお願いします。
はい。
はい。続いて。
はい、続いて、はい、僕の方ですね。はい、今野さんから。
はい。
印象に残っているエピソードタイトル。エピソード198、青春とシリアルキラー。エピソード220、倒したい人いますか?でお願いします。
シンプル。
シンプルな二つ。あげてますね。
あ、
青春とシリアルキラーでもこれは作品の名前、はい、
そうですね。あの本のタイトルですね。
はいはいはい、
作品の名前。だからこれはまだ単純に言えば作品のタイトルがいいんでしょうね。青春とシリアルキラー。
うんうんうん。
うん。僕もこれめっちゃ気に入ってて、なんだろう、家に残しとく本として取ってありますけどね。うん。
これ僕、この時に買ってるけどまだ読んでないわ。
ちょ、読んでくださいよ。読んでくださいよ。買ってるんだから。
今 Amazon 見たら2022年。購入って書いてある
読んでください。
積ん読してたわ。Kindle をね、積ん読しても存在感がなくなるから分かんなくなっちゃうってね。
目に入んないとね、やっぱね、積ん読はね、読まないですよね、買った時だけじゃね。うん。
そして220回の、倒したい人いますか?
はいはいはいはい。ありましたね、倒したい人いますか。これも多分、お便りだったんだ
よね。お便りですね。確かに。
お便りでさ、その倒したい人はいますかっていう問いかけが、面白いかったですよね。
うんうん。
倒したい人っていうさ。
ね、倒したい人。
うん。いましたっけ我々。
なんかあんまそういう話した記憶がないな。なんか年々倒したいっていうそういった欲求もどんどん消えてるような気がしていて。
はいはいはい。
うん。まあもしかしたらそういう話をしたのかもしれない。うんうん。
そうかもしれないですね。うん。うん、いや、またちょっと、はい。また僕自分でも聞き直してみるか。
聞き直してみるか。
何を喋ったんだっけってね、覚えてないな、これ。はい、ありがとうございます。
はい。
さん。続いて、にんじんくんさんですね。お留守番中の永山さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。さて、印象に残っているエピソードタイトルについてですが、私はおっさん FM の〇〇男シリーズに名作が多いと感じています。先日ラジオネーム水野さんが、推薦されていたエピソード277、マーケティング施策に忠実な男は私も大好きなタイトルです。これ以外だとエピソード124 PS5 買い男は私の煽りツイートから話が始まっていることもあり、個人的にとても思い入れがあります。自分も PS5 を手に入れるがために奔走していた日々が蘇り、聞いていて懐かしい気持ちになります。私はクリスさんがマーケティングや商品情報に振り回されるエピソードが好きなんです。この回はそれが存分に堪能できるのでおすすめです。それでは今後とも配信を楽しみにしていますと。
なるほど。
そうか。まるまる男シリーズなんて、うん、
でも2個しかないんじゃない
の ?2 個しかない。
他に男、なんか男ついてるのかな?
あったかな?あんまタイトルに、その〇〇男ってついてる。あ、 サバゲにドハマりした男。
これも人参くん
ですよ。マーケティング施策に忠実な男でしょ、
うん、
そんなもんか。と、そのさっきの PS5。
猿を見た男。
猿を見た男。で、PS5 買い男。猿を見た男ね。猿を見た男ありましたね。
うん、ありましたね。
なるほどね。はい。ちなみにあの PS5 買い男は、まあ、元ネタっていうか、元ネタっていう感じじゃないんだけど、これはあの、僕の好きなオードリーの春日さんの春日語っぽくつけたタイトルですね。
あの、こういう言い方ね。
そうです。なんとかお、なんとかお、お、なんとか男みたいなことを春日語でよく言うので、その PS5 買い男はそれでつけた気がしますね。はい。ありがとうございます。もう私もこれからもね、マーケティングに、あの、存分に、ちゃんとしっかり乗ってね、買っていきたいと、商品に。買っていきたいと思っておりますので。
いや、そういう、そういう話の需要があるんだね。
ね。なんかあるんでしょうね。
何なんだろう、これは。
いや、もう直近で言うとさ、あの、おっさん FM で喋ったかもしれないですけど、ギプソンのさ、ギターの話したっけ？ギターのなんか
ガチャガチャ
のやつ、うんうん。そうそうそう。あれもほら、結局その、マーケティングに乗
って、ね。確かに。買っちゃったもんね。
買っちゃって。で、さらにもうその、買って揃ったらさ、もうなんか、フェンダーのやつも欲しくて、フェンダーのギターも買っちゃって、ね、もうなんか目の前にいっぱいギターが、うん、ちっちゃいギターが今並んでて非常に満足してる感じですけど。
うん、企画担当もガッツポーズですよ。
よっしゃーっつって、
うん。
でしょうね、これね。ありがとうございます。
はい。
はい。お、最後。で、最後のお便りですよ。
はい、最後、ね、最後。はい。ポーさん、いつも楽しく聞いています。400回おめでとうございます。印象に残っているエピソードタイトルですが、エピソード277、マーケティング施策に忠実な男を押します。エピソード自体も面白かったですが、このフレーズがあまりにもエピソードにしっくりときて印象に残りました。字面を見るだけで笑顔になってしまいます。これからも楽しみにしています。というお便りです。ありがとうございます。
王さんもね。ありがとうございます。
あ、やっぱこれだよ。
このタイトルは
やっぱこれだよ。
これなんですかね。
うん、
やっぱ、まあ、これからもね、頑張っていきたいと。あの、この後、あの、エピソード集計をありますけど、やっぱり人気ですからね、はい、これがね。
そうですね。はい。はい、
ポーさんも今後もね、ぜひとも聞いていただければと思いますが。
ぜひぜひ
聞いていただ、はい、ちょっと集計がこの後ございますので、
はい、
集計コーナー行きましょうか。
集計コーナーね。はい。
ということで、リスナーが選ぶ印象に残ったエピソード集計結果でございます。
集計結果。はい。
はい。お便り総数18つ、挙げられたタイトル数36を集計した結果、1位を獲得したのは、4票獲得したエピソード277マーケティング施策に忠実な男でございます。
わー。やったー。
ありがとうございます。続いてね、2票を獲得が3つあって、生成 AI ジングル&テーマ曲バトルと、はい、AI とパソコン通信と私と、トンカツの話をしましょう。というところで。
うんうん、
あとはまあね、1票がたくさん並んでるという感じでございますね。
あ、じゃあやっぱりマーケティング施策に忠実な男。
ね。
これが。タイトルとしては、まあ、水野さんもね、これを送ってきていただいて。
うん、ですね。
このタイトルか。
まあ、この277のやつの、このマーケティング策に忠実なところを超えるタイトルを今後ね、私としては、頑張って、
ね、作っていきたい。
出していきたいと、
うん。
はい。思いますけども。長山さんはちなみにどうですか、こう、エピソードのタイトル。
僕の話っていうのもあるんですけど、部屋とパソコン通信と私は、このタイトルをちらっとこう見るたびに、
うん、
やっぱちょっと懐かしい気持ちになりますね。これ、その収録もまだ50回なんで対面でやってたんですよ。
そうか、そうか。
うん。で、あの、で、その対面してるその風景とか、その時の様子とかも、こう、ポッと思い浮かぶので、で、まあ、50回っていう、うん、結構最初の、なんか、キリがいい感じじゃないですか。
うんうんうん、うん。
で、その時の気持ちも思い出すんですよ。その、
うん、
当時、まあ、今400回から見てると50回ってすごく少なく見えるんですけども、
うんうん、
当時50回って結構やったなって気持ちだったんですよ。
なりましたね。
ね。
うん、
でそういう気持ちもあったりとかして、そういうこう、いろんな気持ちがこのタイトルの中に僕は感じるので、僕はやっぱこれが好きですね。で、印象に残ってるエピソードは、今回出なかったんですけど、あの、純朴さんとまみさんに出ていただいた餃子の王将ナイトっていう、
はいはい、
ちょっと普段の収録とは違って、餃子の王将でリアルにその現場で撮ったっていうやつがあって、
はいはいはいはい。
うん、で、あれがね、僕はその現場の雰囲気とか、
うん。
うん。ちょっとみんな変なテンションだったじゃないですか。一滴もお酒飲んでないのに。
そうね、
そういう感じとか、なんかそういうこう、普段とちょっと違う感じっていうのと、あとあれ結構なんか収録機材も借りて、編集も頑張ってみたいなとこもあったんで、あの、 一つのこうやり方として頑張ったなみたいな。
なるほどなるほど、うん、思い出も含み込みで、うーん、
気に入ってますね。クリさんは？
私ですか。私はね、タイトルとか内容でいくと、今度また別の回で話そうと思うんですけど、
うん、
エピソード45でアンチヒーロードラマザ・ボーイズ取り上げてるんですよ、
うんうん、
これがね今年ついこの間最終シーズン最終回を迎えまして、
あ、ボーイズ、
はい、
終わったの？
終わりました。
お、
終わりました。私見ました。
追ってなかった
見ました。
お、
非常に私は満足しました。
おお、そうなんだ。
非常に良かった。
なかなかね、ああいう長いシリーズものはね、途中でこうどうしてもね、はい、尻つぼみになっちゃうっていうのはありがちですけど、うん、満足いった、はい、
文句を言ってる人もたくさんいます。それも確認はしております。
なるほど。まあいろいろあればね。
でもいいって言ってる人もたくさんいるし、まあ、これについて言いたいことがあるのはいっぱいあるんで、またちょっとこう別途話したいと思うっていう、うんうん、これ非常に良かったですね、
うん、
でまあそれをやっぱこう番組長くやってて、これ45回ですよ。さっきの永山さんの50回のね、部屋とパソコン通信
と私、うん、
ちょっと前でしょ。でそれで今400回の前ぐらいで終わったわけですよ。でも言ったらこの我々の番組はザ・ボーイズよりも長くやってるわけじゃないですか。
本当だ本当だ。僕らの番組が始まってからボーイズ始まって、そしてボーイズは終わったと。
終わった。
うん。
なんかそういう意味でもなんかちょっとこうそういう意味でもなんかこう印象に残ってるのがあると。で、うん、タイトルで結構ね好きなのは、僕倉貫さん物語序章と、これが171回目ね。で357回目でもう一回来てもらった時に、倉貫さん物語飛翔ってつけたんですよね。
うんうんうん。
これ一応その序章と飛翔とその章がかかってるっていう、そのラッパー、僕の中のラッパーがね。リトルラッパーがねこう言ってて、
うん、
倉貫さんにもう一回出てもらって話してもらったっていうのもあるし、うん、なんかいい感じにこうつながりが作られたなみたいな。
そうね、う
ん、はい、エピソードの内容的にもその飛翔する話だと思ってるので、倉貫さんが、
ね、
はい、いいタイトルだなと自分では思ってると、うん、あと189回の G エンドね、これはもう自分の、はい、自己開示という意味で、はい、G エンドだなと思っております。はい、
これダジャレだもんね、自演。
ダジャレですね。はい。はい。まあ、ダジャレ、まあ、言葉遊びが僕ね、やっぱ好きだから、そういうのができたタイトルは、まあ、印象に残ってるんでしょうね。
これそうそうそう。いや、そう、ちょっと聞こうと思ったのは、うどういう、こう、アルゴリズムで、
アルゴリズム
タイトルを作ってるのかなって。
ああ。いや、どうなん、最近はね、エピソード1時間弱の番組の中で、
うん、
目次から先に作るんですけど、
うん、
そこの中で、まあ割とこう長く喋ってる話、エピソード
を。ああ、メイントークっぽいところからつけると。
とか、あとはそのパンチラインというか、こう、すごい短くてもなんかすごいキーワードがすごい面白いなと思ったところを中心にみたいなのは、そこのキーワードをもとに、それのキーワードを一瞬考えて、なんかこう、ダジャレ的に、なんか言葉が浮かんだらそれを使ったりするし、
うん。
はい。結構まあちょっと考えますかね、そこは。
うん、
うん、まあまあね、うん、虫歯老眼鏡点灯はまあまあそういう感じですけど、
僕も今そのこと考えてたこれでも
、うん、まあ不思議なもんですよ。はいはい、そんな感じですね。はい、はい、まあ、今後もちょっと面白いタイトルをね、頑張ってひねり出していこうと思いますんで、よろしくお願いします。
そうですね。はい
はい、もうこれは、ね、他のポッドキャスト番組のエピソードタイトル見るたびに、いや、自分ってセンスないなって思いながら。
そっかそっか。他のタイトル見るとね。
そう、うん、結構落ち込んだりもするんですけど。
あんまり意識してないのは僕が作ってないからだな、これは。
あ、そうかもしれないですね。僕は結構こう、あ、こういうタイトルいいな。自分のところでき、自分ではできないなって思いながらこう反省したりしてるんで。はい。
はい。
はい、ということで、
そうだそうだ。そう、
これですよ。
これお便りをね。
うん。
お便りね、いただいた方に、これでね、特製のクリアファイルの方をお送りしようというふうに思ってまして、はい、ちょっとデザインの方は、はい、あらかたできたんですけども、うん、まあ、何通来るかなみたいなところもあったんで、うんうん、どのくらい発注するかというところも含めて、まだ入稿データまでは作ってないというふうな感じなので、まあ、これから、ちょっとね、はい、入稿データ作って、入稿して、はい、到着して、その後発送みたいな感じになってくると思うんで、ちょっとお時間はいただくとは思うんですけども、ちょっと気長にお待ちいただいて、
はい、
楽しみにお待ちいただいて、
はい、いや絶対送ります、
はい、
ステッカーよりも早く送りましょう。
あ、ステッカーもね、
貯めちゃうんで、
ね、ステッカーも貯めちゃってるから、ね、ちょっとね、その辺も含めてね、
はい、
ステッカーももうなくなっちゃったんでね、私それも発注しなきゃいけないんで。
あ、なるほどなるほど、
はい、合わせてやっていきたいと思います。
いただきましょう。
はい、
はい
はい、
はい、ということで、久しぶりに、復帰して、400回目の、ね、エピソードを収録させていただきました、うん。はい。実はね、公開してないゲスト回がございまして。
そうなんですよ。ちょっとね、はい、そう、触れたこともあったんですけども、まだ、ちょうどね、5月の末に出そう。そうって、あ、6月の頭か。
5月の頭に
5月、うん、出そうというね。
話をしてたやつが、ちょっとタイミングを、ね、失ってしまってたのがあるので、うん、それをまたね、公開させていただこうと思うので、
はい、
ちょっとなんかタイム、なんか時間、あれ、なんか話してる季節感とか、あれが、ちょっとあれって思うかもしれないけど、そこはそういうもんだと思って聞いてください。
はい。
はい。はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーやメンバーシップサービス、おっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。やっぱしっくりくるね。